おはようございます。ポポンプグニャンラジオですということで、まあ本当に、まあ、熊本地震の、まあ、影響というかですね、まあ昨日もツイキャスで、やっぱり熊本市内の避難所ですらですね、食料が全く足りてないという状況というか報告があったりとかして、まああとツイッターでもですね、ハッシュタグ熊本地震で検索するとですね、もう本当に SOS の食料が足りないと、避難所がね、避難所の食料が足りてないという声がですね、多く見受けられるとか、もう悲痛な叫びと言っていいような、報告が多数されていると。これに対しての、やっぱその安倍政権の対応というのがですね、あまりにも遅すぎると。まあ、安倍政権だけではないんですけども、近隣のね、福岡県とかも、まあ、頑張ってるみたいなんですけども、それでも全然足りないと。これは一体どういうことなのかっていうのをですね、やっぱり真剣に考えて取り組んでもらいたいと。で、まあ、昨日もですね、やっと安倍政権がですね、まあ、こういう状況について危機感を募らせてると。食料が倉庫で止まってるのをなんとか しないといけないみたいな、ね、遅いなと、もう今日で5日目、昨日で4日目でしたから、本当にね、迅速にきめ細やかにという割には全然、そうじゃないと、本当になんかもう蕎麦屋の出前みたいなね、今出ましたみたいな、と全く同じじゃないかというふうに思うんですけども、本当にね、これもうシャレになって、もう怒りの声ですね。避難者の人たち、の声というのがですね、本当にその、だからツイッターの情報を拾ってですね、NHK がニュースにしたり、まあ他は西日本新聞とかもニュースにしたりしてると。で、熊本市内で食料が不足してるっていうことですから、これ本当に何が問題なのかと、道路が寸断されていけないのかね。でもそうとも思えないなと、熊本市で不足っていうのはね。やっぱり何かが問題あるんじゃないのかなと。思うと、まあ僕たちは本当にその物資、支援物資は送れないと。まあ福岡に送って、福岡が、送って、その熊本に届けるっていうのもあるんですけども、やっぱりね、まあその僕たちができるのは、まあお金だったりね。まああとはですね、やっぱ早く動けと。とにかく避難者に、食料を届けるっていうのが僕は一番大切やと思うんですね、今ね。本当にもう餓死者がね、出るかどうかわかんないですけども、本当に一日一食も食べられない人もいてるみたいなね。なんかそんな話も聞いたりして、もう本当になんかそういう中で僕たちができるのは、やっぱり、行政、政治家とかですね、役所とか、安倍政権に早くやれと。早く届けたれと、食料をね。っていうことしかないのかなと。どうもね、安倍政権はね、なんかこう、外面ばっかり気にしてるっていうか、昨日も今日中に70万食届けると言ってたんですけども、まあそれだってですね、会見の中身を見ると別に安倍政権、日本政府が熊本に届けるわけじゃなくて、それぞれのイオンとかのスーパーの業者がですね、この店にで食料を運ぶだけと。で、避難者は買いに行かなあかんんですよね。足もない、お金もない人がどうやって買いに行けるんだと。そういうのから言ってもですね、かなり疑問しかないなと。で、届いたかどうかすらわからないと。届けますって、今日中に届けるって言って、今日中に届いたっていう報告も何もないわけでね。なんか、こう、熊本以外の有権者に向けての、なんていうの、イメージアップ効果みたいなことしか考えてないのかなっていうね、ちょっとひどいなと。だから本当に地元の、熊本の避難者の人たちの声を、なんか書き消したいのかなっていうね、SOS の。なんかそういう悪質な感じさえするんでね。まあそうでないというのであればですね、一刻も早く、避難者の一人一人にね、やっぱり食料届けてくれよと。 だからこれも野党もですね、もっと、与党にね、圧力というか、早くしろと言ってくださいよと。それがやっぱりね、その政治家の役目なんじゃないのかなと思いますね。まあ、人が足りないのであれば増やすと、ボランティアだって受け入れ体制が整ってないから控えてくれって言ってるわけで、まあ、それの体制だって早くしてくれよと、思いますし、まあ、いろんなことがね、やっぱ後手後手に回ってると、安倍政権は先手先手と言ってるんですけども、避難者の声を聞いてるとですね、後手後手に回ってるとしか思えないなと。70万食もね、てっきり日本政府が届けるのかなと思ったら、そうじゃないと、会見の中身聞いたらね、どういうことやと、お金もない、持ってない、足もない、なんかこ ATM とか動かせるようになったって麻生さんが言ってたみたいですけども、カードがなかったらね、下ろせませんし、そこに行くまでの足がなかったら下ろせない。それどうするんだっていうね。だから本当に、ちょっと僕はね、今までの震災でこういう話であんまり聞いたことないんちゃうかなと。対応がちょっとね、遅れすぎてるかなと。激甚災害の指定が未だにされてないっていうのもね、まあ、そういう感じがするかなと、ちょっとひどいなと。だからもっと声を上げましょうと、ね、避難者の人が声を上げられなかったらですね、まあ、僕たちがその声をどんどん上げてですね、その政府というか役所行政をですね動かして いきましょうよとっていうふうに思いますね。本当になんとかね、してほしいなと。まあ、あとは北海道極保線とかも、まあ、池田真紀さんと、自民公明の和田さんが横一線と、まあ、でも日経だけがですね、自民公明の和田さんがやや優勢というのを出しててね、まあ、やっぱりまだまだ予断を許せない状況かなと。まあ、さらにでも頑張ったらいけるという感じじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、あと大東市議選もね、まあ、これ大阪ローカルなんですけども、まあ、維新が一人落ちたということでね、大阪維新の会一人落ちたんですよね。もう楽々全員4人当選するだろうと思ってたら意外にも1人落ちたと。この辺もね、やっぱりその橋本さん亡き後の、まあ、維新の会っていうのがですね、ダメになってるのかなというふうに思いますね。これが今、京都3区でね補選もやってますけども、まあ、これも維新の候補は全然その当選に絡んでないと、もう泉健太さんがもうダントツで、これ民進党ですかね。もう他はもう全然、厳しいと。だからこの京都3区補選での投票、得票、維新の得票数っていうのもですね、今後の維新の会、大阪での維新の会のね、この立ち回りにも影響してくるかなと。公明党との仲良くしようとしてるんですけども、まあ、弱ってきたらですね、やっぱ公明党が維新を見限るかもしれないと。まあ、大阪自民もですね、いろいろ巻き返しを図ってるみたいなんで、まあ、その辺も注目かなと、思ったり思わなかったりみたいな、ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら、バイバーイ。